ロットタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式をお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲスト素敵な方に来ていただいています。久しぶりですね。マサさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。今回はですね、まあ本当に私が結構、ここ最近のすごくホットなトピックとして、まあマサさんからこのクラブハウスに招待していただいたんですよね。
はい。
それでちょっと今回ぜひポッドキャストでもこのマサさんとクラブハウスについて話したいなということで、今回はポッドキャストの収録をしながら、クラブハウスでも、流すというか、まあそういう試みをしています。
はい。ちょっといろいろ戸惑ってます。
戸惑って結構難しいですね、やっぱり。今耳一つにしました。クラブハウスだけにしました。で、今回まず話したいのが、
はい。
マサさんがまずクラブハウスにすごく今、マサさんも積極的に話されてると思うんですけど、
はい。
どういうところが、まあマサさん今までスタンド FM もやられてたり、いろいろやられてたと思うんですが、どういうところがやっぱりクラブハウス一番いいポイントというか、マサさんが一番いいと思ってるのかっていうのをちょっとまずお聞きしたいんですけど、
はい。今ちょっとマイクをここでも聞こえてますか？きついですか？
聞こえてます。はい
はい。どういうところがいいかそもそもの経緯は、もともと音声 SNS は気になっていて、まあ夏初夏あたりから気にはなっていたんですが、まあ、ピボットして今結婚に関すること今話をいろいろ聞いてる中で、いや日本以外のことを、日本以外で今結婚がどうなってるものかっていうのを、まあ結構腹を割っていろんな人と話し合うのにいい場所だなと思って、それでまだ日本で盛り上がってなかった頃、まあそうは言っても1月なんですけど、1月の11日に始めたんですが、その頃はまだそんなに、まあ、日本人の人は多くなくて、じゃあ英語圏で日本以外の人とまあ結婚の未来とかについて話し合いたいなと思って、だからそれで言うとスタートアップのまあ、ユーザーインタビューのために、まあ、ポジティブに使えたらなって。
あ、じゃあ、最初は結構英語で喋ってたみたいな感じですか？
英語で喋ろうと思って始めました。まあ、今は両方やってますけど。
あ、そうなんですね。
はい。
なるほど、なるほど。で、まあ、マスさんに招待していただいたのが1月の下旬ぐらいだったんですが、
はい。
結構その頃からすごく日本でも、すごくクラブハウスのユーザーが増えてきたというか、そういう感覚があるんですが、マスさんはなんでこれがいきなり起こったと思われますか？
なんかいろんな説が耳に入ってきていて、まあ、説は説でしかなくて、まあ、まず最初に年末年始にそもそもグローバル、まあ、そもそもアプリ上でのあの招待枠が緩んだっていうのが、まあ、明確なタイミングがわかんないですけど、多分12月ぐらいに招待枠が緩み出して、多分秋、夏ぐらいは本当にこう、開発者に近い人たちしか招待枠もらえなかったり、すごいアプリ上ですごく積極的に使ってる人しか招待枠持ってなかったりしてたようなんですが、12月ぐらいから招待枠が緩んで、で、自然と、まあ、日本で広がって、タイミング的に、まあ、日本だけじゃなくて、ドイツでも今、急に広まってるみたいですし。
あ、そうみたいですね、確かに。
それこそ、台湾でも増えてきたって聞いてますね。
そうですよね。で、結構なんか、僕が驚いたのは、クラブハウス入ると、まあ、マサさんがいきなりこう、チュートリアルというか、ツアーしていただいたんですが、
はい。
そのコミュニティができてるのがすごいなと思ったんですけど、
はい。
あれっていうのは割と自然発生的にできたんですかね？
コミュニティですか？
コミュニティ。
はい。
クラブハウス内で、こう、ユーザーコミュニティっていうんですか？教え合うみたいな。
ああ、そうですね。まあ、誰かを招待すると、大作さんが入りましたよって、ウェルカムセッションやりませんか、ウェルカムウェア作りませんかみたいなのが来て、で、多分緩やかだった頃はそうやって一人一人が、なんか一対一で、こう教えていくっていうのが、それでなんかオンボーディング、ユーザー間のオンボーディングでワークしたと思うんですが、まあ、今あまりに早すぎるので、大作さんの時も複数人でやらせてもらって、たので、ちょうどその頃に入ってきた友人とかに声かけて、この日に大作さんとやるけどよかったら来てよみたいな形でやったのが大作さんとの最初のお部屋でした、うん、その時にまあ僕をフォローしてくださってる方々がで、かつまあ使い方知りたいなっていう人がついでに入ってきたっていう形だったと思います。
そうですよね。で、マスさんもそこのなんか、ツアーっていうんですか、あれ。
はい。
あのツアーのやり方もなんか、マスさんもそのツアーを誰かから受けてたってことなんですか、最初は。
今、最も、定番的なツアーをやってるのが、まずクラブハウスに、あの、クラブっていう機能があって、それは、まあ、Facebook でいう Facebook グループとか、Mixi でいう Mixi コミュニティみたいな概念なんですけど、クラブハウスにクラブっていう概念があって、コミュニティクラブっていう有志がやってる、あの、団体があって、で、そこが英語とあと時々フランス語で、ほぼ毎日あのツアーをやってるんですね。で、僕自身も最初、まあ、それに参加して、で、覚えたっていう経緯があります。
あ、そうなんですね。
はい。
あの、その時にあの、ミュートボタンを使って、ミュートを連打して、こう、拍手の代わりなんだよとか。
はい。
まずスピーカーになったら基本はミュートなんだよとか、いろいろ教えていただいて。
はい。
あとあの、一番わからなかったのが、あの、何ですか、あの、クラッカーマーク、アイコンの横の。
はい。
あのマークが、あの、入って間もない人だよっていうのが、あれは教えてもらわないと絶対気づかなかったなと思いました。
そうですね。ちょっと気になりますよね。まあ、入って7日間以内のユーザーにクラッカーマークがついて、
うん、まあ、
ウェルカムっていう。絵文字文化が強いですから、
ね、そう、あれをなんか、そういう表現するのはすごく斬新だなと思って。
はい、
うん、そういう意味ではなんか、すごく、まあ、クラブハウスっていうコンセプトの通り、すごくウェルカムな雰囲気があるアプリだなと思ったんですよね。
そうですね。うん、あの、雰囲気作り、空気感作りっていうのにすごく、集中してるというか注力してると思うんですけど、まあそれは、そもそもあの大型調達をしても、なかなかこう招待枠を緩めなかったっていうところにすごく現れてると思っていて、まあそこで一気にあの、リリースして、一気にユーザー増やすっていうのも、まあやってもよかったような気はしつつもやらなかったのは、その本当にこのコミュニティの空気を大事にしてるってことなんだなと、
うん、そうですね、確かに。うん。で、そんなクラブハウスなんですけど、まあ私もそんなにむちゃくちゃ使ってるわけじゃないんですが。
はい。
あの、これはやっぱりすごい新しい体験だなと思ったところがあって。
はい。
やっぱり今までの SNS って、まあこれもすごくよく言われてますけど、ちょっと非同期型というか。
はい。
誰かが投稿したコンテンツをその場ですぐにリアルタイムに感じるというよりは、
はい。
その残ってるデータを見に行くみたいな。感じの非同期型が多かったように思うんですが、このクラブハウスに関して言うと、はい、基本的に今のところまだデータは残ってなくて、
はい、
あの、このライブをそのままその場で聞くという、しかも部屋に入って聞くという体験しか提供してないという、この同期型がちょっとしたこうプチイベント性を帯びたというか、自然にそうなっていて、
はい、
まあ、ここに今参加しなきゃいけないみたいな、そういう感覚をすごく訴求するなと。で、それがしかも声だけで行われてるっていうのが、何かこう、集中するものが、聴覚情報だけになるので、
はい。
すごくこう、身近に感じるというか、その話してる人を。そこの仕掛けがこのクラブハウスというこのコンセプトと、すごくですね、フィットしてるというか、本当になんかリアルにそういうクラブハウスがあって、そこにちょっとお邪魔したみたいな、
はい。
その体験を本当にうまくアプリで表現されてるなと思いました。
うんうん。なんか今、逃してはいけないみたいなのは、僕もその夏から知ってて、なかなか入れなかったので、うん、その fear of missing out でしたっけ、うん、日本直訳すると、取り残されることへの恐れ。
そう。あの、FOMOっていうんですか、
僕もそれが特徴だっていうのを見てて、FOMO。いやでもなんか、それってあんまポジティブじゃないじゃないですか。そんなものに囚われたくないなって思いながら、まあ始めたんですけど、僕はどっちかってあんまり取り残されたくないっていう感覚よりも、あ、今そこにいて話してるんだなっていう、その、やっぱ話をしてるなっていう感覚が強いので、そこがやっぱりツイッターでフォローし合ってるっていう結びつきの強度よりもずっと強度が強い、一回話すだけでっていうのは、はい、そこを感じますね。
そうですよね。で、あと思ったのは、まあ、YouTube ライブとか Twitter ライブっていうような、まあ、ライブ、さっきちょっと非同期型が多いって言ったんですが、はい、その同期型のコンテンツを届ける仕組みっていうのも既存の SNS にあったはずで、
はい、
ただ、そことの体験と、クラブハウスでのこの話す体験っていうのもなんか違う感覚が、やっぱりあってですね。
はい。
それはこのアプリの見せ方というか、この今部屋にいる人たちがこうアイコンで出たりとか、
はい。
あ、なんか抜けてったりとか、なんか本当にこれがですね、 なんか目の前のゲストというか、オーディエンスですか、にこう集中するような、なんかそういうアプリの見た目になってるっていうのがすごく面白いなと思いました。
あ、
他のはもうちょっと一対他の関係性になってるというか、うん、
はい。
なんかそこの、そこが本当にウェルカムな感じというか、あまりこうなんていうんですかね、階層化されてないっていう感じですかね。話し手と聞き手が、うん、で聞き手がいつでも話し手になれるしみたいな、そこがすごくフラットな感じがすごく印象的ですね。
そうですね。そのモデレーターと呼ばれる、まあ、司会権限のようなものを持ってる人をワンタップ、まあツータップか、ツータップで映せるっていうところもなんかその特徴的ですよね。
そうですね。
まあ最低限の権限と最低限の階層だけはありますけども、はい、なるべくそれがこう緩やかに見えるように設計されてるなって感じました。うん、
そうですよね。なのでそこが自然にあのわからないことがあったら聞いてくださいみたいな、そういう仕組みとすごく相性が良くて、しかもそれが最初のそのウェルカムな感じで、なんかわかんないことあったら、じゃあすぐに聞いていいよみたいな。で、質問を受け付けたりとか。っていうのが、それがまあコメントとかじゃなくて声になる。なるっていうのもすごく、なんか人対人という感じのコミュニケーションが発生しやすいですし、はい、なんか全部の仕掛けが本当にうまく噛み合ってるなというような印象がすごくあって、なんか面白いなということなんですけど、やっぱりやっぱり使ってみて思うのは、滞在時間がむちゃくちゃ長くなるなっていうことはむちゃくちゃ思いました。
うん、なんかそういう人たちをちらほら見かけますね、寝るタイミングが。
マサさんもそうなんじゃないですか。
僕はなんかよくは、自分でもよくわかんないんですけど、基本的になんかながらでしか使ってなくて、
あ、そっか。
自分のイベントの時以外はながらでしか使ってないので、ながらと寝る時間来たら僕は寝てますね。まあ、滞在時間は長いんですけど、はいはい、まあ、一人暮らしで家事の時間も多いので、家事の時間と、あと自分の部屋、自分のイベントと、まあ、あとは最初に少しお話したコミュニティクラブっていうものの、なんか日本版をやる人みたいなのをお願いされたので、それをまた後でやるんですけど、はい、それの時はながらしてないですけど、あとは大体僕は。
マスナがその日本の代表になるんですか？
まあ今4人ぐらいいますね、でも。
すごい。
はい。代表っていうものでね、まあ有志なんで、その働いてるわけじゃないんですけど。
すごいですね。
有志のコミュニティの中の、まあ日本語のツアーをやる人たちみたいな形になって
ます。すごい、素晴らしいですね。
日本時間の20時からですね。
うん。すごい。それ毎日やられてるんですか？
それは多分、毎日やるかどうかは、その4人の人の、うん、時間の避ける度合いによるので、昨日、今日とやってるんですが、まあ、毎日はやらなくなるんじゃないかなと。なんか、週1ぐらいでツアーはやって、うん、Q&A だけ毎日隙間時間にやれる人がやるみたいな、形になるんだと思います。
はいはい、その、マスさんが今まで、そのツアーでやっていて、
はい。
皆さんがこう戸惑うポイントとか面白いと感じるポイントってなんか共通するものってありました？
うん、まあ今はクラブを立ち上げるにはどうすればいいかっていうところでみんなこうその質問が多いような気がしますね。
うん、なるほど。あれは今はエアテーブルに書くやつですよね。
そうですね。そこに英語でルールは明記されてるんで、
うん、
そこ見ればまあわかるって言えばわかるものですね。
うん、そうですよね。で、クラブハウスガイド .com っていう、これも有志が立ち上げた、そういうガイドの URL もあって、
そうですね。
ここら辺がすごく、うん、なんか公式のガイドはないんですが、コミュニティが作ったガイドがすごくよくできてて、むちゃくちゃ面白いなというふうに感じています。で、ちょっと話変えてです。はい、はい、
あ、どうぞ。公式も一応、その右上の紙みたいなアイコンをタップすると、
か
確か公式のノーション
ページが飛べます。そうですよね。
はい。
確かに。そうですよね。で、このクラブハウスっていうアプリはですね、創業者が、このポール・デイビスンさんと、まあ、ローハン・セスさんの、アルファ・エクスプロレーションという会社が、その開発元なんですけど、
はい、
このポール・デイビスンさんは、私も2012年ぐらいに結構触ってた、このハイライトという、この位置情報共有アプリというか、
はい、
人と人がオフラインで会うためのアプリを作ってた人っていうのがあって、
はい、
あ、そういう、あ、その時代からやってた人なんだっていうのでですね、結構、で、今、こうやってまた声で人と人をつなげるみたいなのを作っているということで、なんかちょっと嬉しくなったんですよね。
ああ、久しぶり、まだちゃんとやってたんだな、みたいな。ですかね。
ちゃんとやってたというか、ポールさんなんか、一貫、ある意味一貫してるなと思って。
ああ、はい。
はい。なんか自分もそういう人と人を合わせるようなサービスはすごく好きでずっと作っているので、なんかそういう感じで、まあ、ポールさんはもともとすごい、ハイライトもむちゃくちゃ流行りましたけど、で、そのハイライトを、まあ、ピンタレストに売却して、で、その後、このアルファエクスプロレーションを作って、で、最初はなんかクラブハウスじゃなくて、なんかラジオ形式の視聴者参加型番組の、なんかトークショーっていうのを立ち上げる予定だったそうですね。
あ、そうなんですね。
はい。で、今そのトークショーが多分元になって、このクラブハウスに行ったんだと思うんですけど。
はい。
で、このポールさんの特徴として、僕ちょっと思ったのが、このハイライトとか、あとカメラロールを全部公開するアプリのショーツとか。
はい。
あとこのクラブハウスとかトークショーとか。
はい。
あの、なんか既存にある単語でサービスとかアプリを作る人なんですよね。
はい。
うん。それがなんか、すごいなと思って。SEO 的にはあんまりこう、結構難しい分野に、あえてこう、そこの名前でチャレンジするところが、なんかすごいなと思いました。
なんか自信を感じますね。
うん、自信むちゃくちゃ感じるんですよね。
ただクラファースは、なんかもう一つ、結構人気のあるアプリがあって、間違いやすいですよね。
あ、そうですよね。なんか、そうですよね。
プロジェクトマネージメントの。
2B 用のやつですよね。確かに確かに。そう。それでもあえて後発でもクラブハウスってネーミングで、行くところにすごいなという気がしていますし。あとはやっぱこうなんか、偶然の出会いというか、まあハイライトもそうですけど、
はい。
それを促す設計っていうのは、すごく、なんかずっとやられてるんだなっていうので、うん。このクラブハウスでもそこの偶発性の面白さっていうのはむちゃくちゃ感じますね。
そうですね、なんか、その今まではなんか会いたい人とかまあその偶然の出会いみたいなものに1ステップ2ステップ3ステップぐらいあったのがなんかそういうステップが一気になんか減ったような感触がありますね。僕自身もあの、
うん、
なんとなくお名前だけは知ってた方とかとなんかつながる機会が何度かあったりまああるいは自分が興味を持ってた分野の人とつながる機会があったりあのそういう人と強く早くつながるということを楽しんでますね、うんうん。
そうですよね。そこがなんか、まあリアルの、例えばなんか、居酒屋とかで会った人といきなり話す感覚とむちゃくちゃ近くて、そこがすごく今、楽しくて皆さん、まあこのコロナ禍というのもあるでしょうけど、まあそこがすごく流行ってる要因の一つだなというふうにはすごく思っていますが、ただ、あの、私もこうやってポッドキャストやってますけど、
はい。
マスさんもスタンド FM をされてますよね。
はい、あの、結構ちゃんと使ってます、毎日。
そうですよね。で、そういう風な番組形式で、音声コンテンツをこれまで作ってきた人っていうのは、
はい。
このクラブハウスとどう対峙していけばいいのかなという風にちょっと考えてて、
はい。
マスさんはどういう風に捉えてますか、クラブハウスについては。
僕の場合は、大作さんと、と状況が違うのは、その、まあ、わかんないですけど、大作さんと状況がもしかしたら似てるのかもしれないですけど、違うと思ったのは、スタンド FM のユーザーとクラブハウスのユーザーがすごく被るっていうところなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
それは最初入った時は予想してなくて、ただ思った以上に凄まじい勢いでスタンド FM を使ってた皆さんが、クラブハウスも使い始めたので、で、かつ、クラブハウスには、スタンド FM は使おうとは思わなかった人たちがたくさんいるんですね。
なるほど、なるほど。
それは、なんでかは知らないんですけど。なので、同じことを発信するんであれば、まあ僕は、スタンド FM で毎日、性愛規範とか、結婚とか、まあ性行為のこととかを、まあ真面目に毎日こう、学びながら話すっていうのを、まあ日課としてやっていたんですが、まあ、そこは、いつですかね。ちょうど、28、あ、おととい、辞めました。おととい、あの、その日課を辞めました。今日で最後ですって言って。
あ、そのスタンド FM での
配信ですか？そうですね。スタンド FM には、あの、収録放送っていう概念と、ライブ放送っていう概念があるんですが、うん、
はい、
まあ。ライブ放送については、まあ、クラブハウスでやっていきますということで、うんうん、まあ、おととい、まあ、一旦辞めて、 て、
なるほどなるほど。
で、ただアーカイブは残らないので、つまり、まあ本を引用しながら、順番にこう残していきたいようなコンテンツはここでは作れないので、なので今まではスタンド FM でやっていたことを、おそらく僕は今後はクラブハウスとインスタライブか YouTube ライブを組み合わせてやっていくんだと思っています。
うん。そのやっぱりスタンド FM よりもクラブハウスの方がいいっていうのは、やっぱりそっちの方が、まあリーチするというか、たくさんに届けられそうというところが一番大きいですかね。
そうですね。リーチと出会いの多さですね。うん、なので、すいません。僕はダベルもスタンド FM も大好きなんですけども、はい、ただ単純に事実としてユーザー数、まあユーザー数の分布だけを事実として見るのであれば、日本語圏でですよ。最初ダベルを一生懸命使ってたんですけど、
はいはい、
まあ日本語話者が少なかったので、ダベルを使ってた頃は、それダベルは好きなんでね、悪口ではなくて、ただコミュニティのノリの感じを言うと、まあダベルは最初はなんか村にいるような感覚、まあ集落にいるような感覚で、ダベルからスタンド F に来た時に、まあ集落から渋谷に来たような感覚で、あ、ここではそれこそ、性に関することも、強め、はっきり発信しても、変に人とぶつかることがない場所だなっていうのをスタンド FM で感じて、で、スタンド FM からクラブハウスに来たときは、渋谷から地球に来たような感覚がありました。
お
なんで地球の中に渋谷もあるみたいな感じ。
うん。そうなんですね。なるほど、なるほど。まあ、確かにクラブハウスの方が、なんか急に盛り上がったっていう感じはすごくして、確かになんでスタンド FM をやらない人は、やらなかったのにクラブハウスはやるんですかね。
なんでですかね。招待云々の話と あとクラブハウス上でコメントとかが打てないので、ツイッターでどうしてもこういうの見たとかっていうのを分散する形になるんですけど、まあ、ツイッターが多いんですかね。ツイッターかインスタストーリー、うん、それ見てあれ何話してるんだろうみたいになって、招待云々みたいなので、うん、急に私もってなったのか、まあ、いろんな専門家の意見があると思うんですが。
確かにそうですよね。招待制という意味での、その希少性と、まあ、シェアする手段が、まあ、皆さん結構スクショでツイッターにシェアするっていうので、結構バズが起きてるというのが、ずっとなんかこの最近ツイッターのトレンドはクラブハウスが占めてるような気もしますし。うん。
そうですね。
なかなかこんな、
大作さんも触ってみて感じたかもしれないんですが、そのスーパーヒューマン的な、スーパーヒューマンっていうメールアプリがあるんですけども、
うん、
あれは何をやっても一瞬で反応するみたいなのが売りで、英語圏で、まあ、広がったんですが、ちょっとそれと近いような、どの動作をやってもサクサク動くっていうことに僕はすごくストレスのなさを感じて、で、クラブハウスには、非公開部屋っていう機能があるんですが、僕は今共同創業者との、会議を、今までは Facebook メッセンジャーとか Zoom とかでやってたんですけども、今はクラブハウスの非公開ルームの方がサクッとつながるし、音切れも少ないので、そっちでやってしまうことが多いぐらい、なんかアプリがサクサクしてるなっていう感想を持ってます。
確かに。この音の品質の良さはちょっと驚愕するレベルですよね。
そうです。まあ、品質がいいっていうと、音楽系の人たちには、いや、良くないって言われちゃうと思うんですけど、音切れが少ないところですね。音切れが少ない。
音切れが少ない。
音質についてはなんか多分、適時、こう、下げたりはしてるような 、
うん。結構日本のブログでも、クラブハウスの、このシステム構成を、こう、考察してる方が結構いて、
はい。
アゴラっていう、プラットフォーム使ってるみたいですね。
あ、そうなんですね。
インフラで言うと、うん。私はちょっと使ったことなかったんですけど。で、こう、この、まあ、既存のこのプロトコルじゃなくて、割と、独自実装なのかな。うん。まあ、そういう、結構、やっぱり、かなり技術的にも作り込んでるというか、こっちの話してる人の方のこの回線が太くて、受け取る人は、こう、ミックスしたものを、こう、配信、まあ、細く配信するみたいな、そんな形でやってるんじゃないかという考察がされてるブログがありました。
あ、考察なんですね。
考察。
そうじゃないかと。
はい。でもパケットキャプチャーとかして考察されてました。だけど、やっぱりそういう意味では、すごくなんか、技術的にもすごく優れたアプリで、かつこう、やっぱりアプリの中の、 こう UI とかっていうのもむちゃくちゃ考えられてて、確かに触っててストレスが少ないっていうのはむちゃくちゃ流行る。だから結構よく全部がうまくよくできているという感じがしますよね。うん。
となんかその改善の速度がすごく速いって、ダベルのファウンダーのタカさんが褒めてましたね。褒めて驚きつつ褒めてましたね。
確かになんか昔カレンダーとかもなかったらしいですね。
そうなんですね。どのタイミングでかわからないんですけど、本当にすごい速さで、はい、いろんなところが改善されていくっていう話を聞いてますね。
で、ログインしてすぐの何ですか、出てくるようなイベントみたいな、というか、ルームですか。
はい。
あれのこの、ディスカバリーってなんか書かれてましたけど、あそこの機能がすごく優れてるなというか、なんか自分でこうタイムラインとか追わなくても、勝手になんかこう、しかもそれがなんか、リコメンドとは違う感じで出てくるっていう感じがすごくなんか、あれも面白いなと思いました。
確か一番最近の資金調達で特に力を入れようと思ってるって、毎週日曜日にファウンダーの人たちが話をするんですけど、前回のその日曜日の、タウンホールっていうファウンダーの人たちの話で、その追加の資金と調達の話と、で、そのディスカバリー機能にその資金を調達による力を特に使っていくっていう話をしてました、ね。
なんかそこをなんか、いわゆるレコメンドとかっていう言葉を使わずにディスカバリーっていうのが、むちゃくちゃクラブハウスっぽいなという感じがすごくして、なんかやっぱ楽しむための、なんか探索というか、そういう体験を届けたいんだろうなっていうのがむちゃくちゃ、なんかそういう使う言葉からも感じるなということで、なかなか、ただサーバーの費用とかむちゃくちゃかかるだろうなと思いましたけど、なんかマネタイズも一応そういう発表をされてましたよね。こういうのを考えてますっていうのも。
そうですね。なんか非公開で話し合いが続いてるらしいですね。
うん。
クリエイターの認定クリエイターみたいなユーザーの方々が、
うん。そうですよね。だからああいうクリエイターエコノミーの一つとして、まあこういうので、まあイベントは普通にハマるでしょうし、なんか何でもできそうだなっていうのが正直な印象なんですけど、マスさんはなんか、もしそういうクリエイターがここで何かを販売するみたいなことができるようになったら、どういうことをやってみたいですか？
あ、僕自身がですか？
はいはいはい。
僕自身は今パートナーシップ結婚家族の未来っていう部屋と、あと恋や性愛の規範について自然に話す部屋っていう二つの部屋を日本語と英語で、まあ最低週一でやってるので、今のところはそれで、あとそれとあとコミュニティクラブでやってるのでちょっと手一杯で、ただクリエイター関連でいくと、このアイコンのボマーニさんっていうギタリストの方がいらっしゃるんですけど、クラブハウスのアイコン
やってる、
ボマーニさんとまあまあつながって、でボマーニさんは時々セッションをやってるんですね。
おー、はいはいはい。
でそのボマーニさんの部屋に行くと、僕はこう最近全然自分で歌ったりとかってやってなかったんですけど、久しぶりに時々歌ってます、そこで。そういう楽しみ方は。
面白いですね。そうか。
それインプロなんですけど、全部。はい。ボマイさんがギターを弾いてて、なんか歌いたい人とか、スポークンワード、ポエトリーリーディングをしたい人が、それに乗っけていったり、あるいは楽器で乗っけていったりみたいな。そういう部屋を、このアイコン、クラブハウスのアプリのアイコンの、今のアイコンのボマーニさんっていうギタリストの方がやってますね、うん、定期的に。
そうですよね。そうかそうか。あのアイコンもだから、最近変わったんですかね？
定期的に変わるみたいですよ。
あ、定期的に。
はい。まあ、決まってはないんですが、時々変わる。
あ、それが、どれかなんかこのユーザーピックアップしようっていうアイコンに変わるんですね。
そうですね。おそらく今ダイバーシティっていうところをすごく、力を入れてると思うので、まあ今というか、多分最初期の頃に問題になってからは、ダイバーシティっていうところにすごく気を使うアプリに変わって、そういうダイバーシティを象徴するようなユーザー、あるいはまあ開発者に近い友人の方の写真を撮って、そのモノクロの写真をアプリのアイコンにするっていうことになってると思います。
ああ、そうなんですね。そこも、もう、こういう風にやるよっていうのが決まってるんですね。なるほど、なるほど。
いや、ルールってわけではないんですが、まあ、モノクロの、毎回テイストが同じなので、うん、まあ、テイストは決まってるなっていうのと、で、写真 今のクラブハウスのアイコンを撮ったのは僕だよみたいなフォトグラファーの人も見かけたので、まあ、一応撮り直すんだなっていうのはそこでなんとなく僕が思ったっていうのとですね。
そうなんですね。なるほどな。まあただちょっとさっきの話に戻りますけど、
はい、
まあ、僕はこうやってポッドキャストをやっていて、まあ今回ちょっとまあクラブハウスで何かルーム作りたいなと思った時に、まあ最初に思いついたのが、まあこういう公開収録やってみようかなっていうことなんですけど、
はい、
ちょっとすごくやっぱり難しいですね。
うん、公開収録は結構やられてる方多いんですけど、相性がいいか良くないかで言うと良くないですよね。
良くないと思いました。すごく私今日ずっと戸惑ってます。マスさんもそうかもしれませんが、
まあそのインタラクティブ性っていうのが、うん、まあなんかこう、まあ、誰かに入ってもらったら、だって、ポッドキャスト乗らないわけですからね、その音が。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
だからちょっと今回、ちょっとこの取り組み初めてやってみましたが、ちょっと違うのかなという感じはしています、クラブハウス的には。
なんか、巷で言われてたのは、うん、例えば巷じゃない、オフトピックの宮武さんとかが確か言ってたのは、ニュースレターを送って、で、ニュースレターが届いた人たち、読んだ人たちの感想会をやるみたいな、どうでしょうみたいなこと言ってて、それをプロトタイプ FM でやるのはいいかもしれないですね。このプロトタイプ FM 配信した翌日とかにこ
う
感想
会みたいなのを
みんなでやるみたいな。
そうですね。それがいいような気がしますし、今日思ったのは、プロトタイプ FM の収録は、この今使っているリバーサイド FM で普通にやって、
はい。
その後のちょっとアフタートークというか感想戦みたいなのをクラブハウスでやるのはいいかなと思いました。マスさんと。
そうですね。確かに、
うん。ちょっと今日これがちゃんと録音できてるかどうかがだんだんちょっと心配になってきてるんですよ。
あ、実は僕もちょっと今マイクの位置をかなりずらしてるので、これがどれぐらいのボリュームで入ってるのか気になる。
そうなんですよね。マサさんのボリュームがさっきからゲージが出てきてなかったんで、ただ音は聞こえてるんですよ。
どっちか、そっちのちゃんとした方のあれからですか。
はい、はい、はい。
あ、よかったです。
だから入ってるとは思うんですが、
パソコンの
画面上ゲージが出てないんで、ちょっと今怖くなってますが、
はい、確かに
収録されてることを祈りたいと思います。
はい。
なるほど、なるほど。ちょっとじゃあまあポッドキャストとこのクラブハウスの使い分けはちょっと今後まあポッドキャスターにとってはちょっとテーマになってくるかもしれませんが、このクラブハウスがあることで多分そうですね、エピソード出した配信した後にこれって実はこういうことなんだよみたいな話とか。ちょっと裏トークみたいな話とか、アフタートークみたいなのはむちゃくちゃ相性良さそうだなっていう。
そうですね。それについて、もっと詳しい人が来て。
うん、そうですよね。で、聞いたリスナーの方もそこに入ってくるみたいなのはむちゃくちゃ見えました。確かに確かに。ね、だからそれってもうテレビ番組とかでも何でも一緒で、何か別のメディアで配信した後に、クラブハウスで、じゃあこの後やりますみたいな。っていうのは、ポッドキャスト以外でもなんかいろいろパターンはありそうだなと思いますね。うん、
うんうん、
確かにな、そこはすごく見えますね。なるほど、なるほど。ちょっとやっぱりやってみないとわからないですね、クラブハウスは、実際に。
そうですね、やってみて、かつ、この、話してみないと、なんとなく。
わからないです、ね。
聞いてるだけだと、ちょっとよくわかんないですよね。
そうですね。そうか、そうか。ちょっとは、ただ、クラブハウス立ち上げてると、ちょっと、時間がかなり取られちゃうんで、
はい。
まあ、仕事しながらやればいいのかもしれませんけどね。
いや、仕事しながらもうむずいっすよ。やってる人いますけど、僕はやんないっすね。
そうですよね。なんか会話にちょっと聞きたくなって、手が止まるようなのはすごく感じますね。
そうですね。あと、スピーカーになる、まあ、のが面白いって僕は思っちゃうので。
うん。
スピーカーになると、まあ、いつ話しかけられるかわからないので。
そうですよね。あ、そうだ。あと、マスさんにちょっと聞きたかったのが、
はい。
あの、PTR っていうキーワードあるじゃないですか。
はい。
あれって何なんですか？
あれは、プルトゥーリフレッシュっていう言葉で、
はい。
これ、
クラブハウス内のキーワードなんですよね、PTR。
そうですね。じゃあ、ちょっとツアーの一部の PTR のところだけやりますね。
あ、ぜひぜひ。
はい、今、音、ポッドキャストを聞きの皆さんにもなんとなくわかるように言いますけれども、はい、まずですね、PTR っていうのはプルトゥリフレッシュの略で、今ですね、実は僕はクラブハウスのアプリ上で プロフィール写真を変えたんですが、大作さんには変わってるようにはまだ見えないと思うんですね。
あ、見えないです。はいはい、はい。
それは PTR をまだやってないからですね。じゃあ今から、クラブハウス内の画面の白いところに指を置いて、下に引っ張って、はい、で、丸い。
今聞いてる皆さんも、クラブハウス内の皆さんも やるとできるんですね。そうですね。
はい、はい。で、引っ張って丸いロード画面みたいなのが出てきたら、指を離すと。
あ、変わりました。
僕のプロフィール写真が、変わった。
そばですか、これ。
これは、朝ごはんの、生卵、ニンニク、キムチ、なんとか、納豆スパゲッティですね。
おー、なんかスタミナ系ですね。いいですね。
はい、免疫力系です。で、これは、何に使うのかというと、うんうん、まあ、オーディエンスの方に PTR してもらうと、オーディエンスの方に PTR ですね。オーディエンスの方にプロフィール変えてもらうと、まあ、コミュニケーションが一応取れるっていうのと、うんうん、まあ、何かこう質問して、朝ごはん何食べたとか、そういう質問して、朝ごはんの写真に変えてもらうとか、うんうん、あとはプロフィール写真に関係ないんですけど、ちょっと人が入ってくると、順番が人によって見え方が変わっちゃうんですね。こうスピーカーとかモデレーターの、
うん。そうですよね、確かに。
で、それで今のこう PTR って行為をすると、順番がリセットされるんですね。全員が同じ順番で見れる
ようになる。
そうすると発言の順番とかが、こう回しやすくなるっていう時に、はいはいはい、じゃあ PTR してねって言って、はいはいはい、で、じゃあ次は何々さん、どう思いますかみたいな回し方をしたりします。まあ、あとはなんかジョークとかで、なんか、インターネットジョークみたいなのに変えて、なんかこう、楽しむのに使ってる部屋もありますね。
うんうん。そうかそうか。やっぱここのインタラクティブ性っていうのがやっぱクラブハウスの一個のポイントで、それで誰かがこういう遊び方できるよっていうのを編み出したのが PTR って感じですかね。
そうですね。厳密な起源は僕は知らないです、ね。すいません。
うん、でも面白い文化ですね。そうかそうか。確かにな、これ面白いな。
いや、いいねボタンをつけずにマイクで拍手するっていうのは本当に、ね、画面がごちゃごちゃせずに済んで。
うんうん、
面白いハックの仕方ですよね。マイクのミュートボタンの連打で。
絶対いいねとかつけたくなりますよね。
つけたくなりますよね。Facebook だってもういいねが種類が何個あるか分かんないのに、
うんうんうん、
それ一個もつけなかったっていうのは、なんかその、
確かにそうです、
ね。思想が、削ぎ落とされてて、いいなって思
う。そうですね。で、それで思うのはやっぱいいねをつけてしまうと、やっぱそっちの数字に目がいっちゃって、今言ってくれる人に集中できないというか、その人との関係性に集中できないっていうのはなんとなくわかる気がするな。
そうですね。まあ、人数、今何人の人が聞いてるのか画面に表示しないっていうのも確か、
そうですね。
それが同じ理由だったと思います、
ね。確かに確かに。そこばっかり気になっちゃいますもんね。
そうですね。人が減らないようにしなきゃみたいな。
しなきゃみたいな。そうですよね。別にこれはいつ抜けても OK みたいな。そうですよね。そういう感じですもんね。なるほどなるほど。でもよくわかりました。ちょっとじゃあ、ちょっと今日はすごく戸惑ったポッドキャスト収録になってしまったんですが、
はい。
ちょっとこれからは、ちょっとクラブハウスではなくて、ちょっと最後、マスさんが今取り組んでることについて話したいんですけど、
はい。
前回話した時は、こう、独学者、なんか一人で勉強するための方のプラットフォームのお話をされてたんですが、
はい。
今ちょっとまた別のことに取り組まれてるというふうに聞いたんですけど。
そうですね。大作さんと話した時に、すでに共同創業者がいたのかどうかちょっと覚えていないんですが、
ま
あ、あれをやってる。
いなかったと思います、
ね。いなかったんですね。はい、やってる中で共同創業者が入ってくれて、で、彼といろいろ進めて、で、途中で一回うまく思ったように回らなくなった時があって、じゃあここで一旦こう立て直すかって話し合いの時に、ちょっと二人でそもそもアイデアそのものを二人で話し合ったものじゃないので、独学のものもまあまな板の上に乗せた状態で、まあアイデアそのものをいくつか並べて、次に取り組むべきものについて話し合いたいって話をして、その時にまあやっぱりその結婚の次みたいなのは、まあ、前回大作さんにもそっちと迷って独学にしたみたいな話をしたんですけど、そっちと迷って独学にしたのは早すぎると思ったからであって、ユーザーも見つかんないし、共同創業者も見つかんないだろうし、投資家も見つかんないだろうなと当時は思っていたんですが、まあ、その共同創業者との もう一度すべて次何をやるべきか、まあ、独学のものも含めて一度考え、話し合おうっていう時に、まあ、彼、創業者、共同創業者自身が、いや、この結婚の次っていうのは今やらないとむしろ遅いんじゃないかって言ってくれて、あ、この人が一緒にやってくれるっていうんだったら、あ、じゃあ今やりたいな。まあ、もともとそれは僕はやりたいことだったので、ただ早すぎると思っていたことであって、むしろ遅くなってしまうって言ってくれたので、じゃあそっちに行こうとなって、簡単に言うと、まあ、新しい結婚の形を提示するような事業をやりたいと思ってますね。
なるほど、なるほど。それは、あの、前回も話していただいた、あの、ポリアモリーとか、モノガミとノンモノガミみたいな、あそこら辺の概念を提示するみたいな感じですか？
事業としては、おそらくポリアモリーって話はほとんどしないと思いますね。当面は。
あ、そうなんですね。
ただ、聞かれた時にはもちろん、あの、個人としてのモチベーションを聞かれた時に、まあ、ポリアモリーとか、ノンモノガミも含めて、まあ、人と人が同意の上で、どういう関係性を築いていても、まあ、当たり前に生きられる社会に近づけていきたいなと、個人としては思っていて、で、それをやるためには、正しい関係性、正しくない関係性っていうものが、やっぱりどこから生まれるのかっていうと、まあ、その法的にデザインされている、まあ、結婚制度っていうところから順々にその規範意識っていうものが浸透してくると思っていて、であれば、その中心にある結婚のシステムっていうものを少しずつ柔らかくしていくことによって、その全体としても、その外にあるものも、だんだんその当たり前に存在しやすくなるのではないかという希望を持ってやってます。
なるほど、なるほど。やっぱりこれは、ここに着目されるのは、やっぱりマスさんしかいないような気もしますし、マスさんが本当にこういう分野が好きっていう方はあれかもしれないですけど、すごく問題意識を持たれて取り組まれてるっていうのは前聞いてすごく分かったんで、何かそういう自分がすごく熱中できる分野っていうのはむちゃくちゃその企業の分野としてはすごくいいんじゃないかなと思って、ただどういうものを作られるのかなっていうのはちょっと私はまだ全然分かってないので、
はい、
なんか
またはい、そうですね。じゃあ何なんだよっていうところは僕らも今は、あの、あえてわからないと言っていて、わからないので、今は、婚活を経験されている方とか、結婚を経験されている方に、今日本含めて、まあ日本以外も含めて、まあ話を聞き続けているっていう段階ですね。まあ一旦最初に仮定を置いたんですが、今はちょっと仮定はありつつも、まあ、あえてまあわからないと言って、話を聞いている段階になります。
なるほど、なるほど。わかりました。ちょっとまた、あの、マスさんとは、まあ、このポッドキャストでも結構定期的にお話しさせていただきたいと思ってますので、
あ、
またあの、数ヶ月ぐらい先に聞いたらまたやってらっしゃることが変わってるかもしれませんが、
はい。
ちょっとその時はまたその時で、ぜひお話を聞かせていただければなと思ってます。
はい、お願いします。
はい。じゃあちょっと、ポッドキャスト、今回はちょっとここで終わらせていただいて、
はい。
ちょっとあとは、ちょっとクラブハウスの方で、ぜひよろしくお願いします。
はい。あ、今、このままってことですか？一旦閉じるんですか？すべてを。
あ、一旦、ポッドキャストの方を閉じます。
はい。
はい。ということで、今回ゲスト、柿の木正人さんでした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。